主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。この神の招きの言葉に応え、主イエスキリストが教えてくださった主の祈りをお捧げしたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。聖書を読みいたします。聖書は新約マタイによる福音書第26章47節から56節です。新共同訳聖書新約の54ページになります。マタイによる福音書第26章47節から56節。イエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの遣わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。祈りをいたします。教会の頭であり、この世界の頭であられる主イエスキリストの父なる神様、あなたはクリスマスから十字架、復活、昇天に至るまでの御子の歩みにおいて私たちに必要なすべてのことを成し遂げてくださり、そこで歴史を終わらせてしまうことがおできになったにもかかわらず、私たちの応答を重んじてくださり、約2000年前の今日、私たちの心に主イエスを信じ、口に告白を与える聖霊を私たちのもとに使わせてくださいました。私たちはあなたをしたい、この礼拝をしたい、万感の思いを持って今日ここに集いましたが、その思いすらもあなたが聖霊によって与えてくださったものであるならば、 私たちは自分の貧しさのほか、あなたにお捧げできるものはございません。そのことを忘れ、すぐに聖霊の御業を自分の働きと取り違える私たちですが、今日も御言葉によって気づくべきことに気づき、自らの罪を告白し、誠にあなたは私たちの間におられ、今も私たちを立たせるために忙しく働いておられることを悟らせてください。今日は久しぶりに多くの仲間と共にこの会堂に集まり、礼拝をお捧げすることが許されましたことを感謝いたします。しかしなお、それぞれの置かれた事情によりこの場に集えない者たちがいることを忘れることもできません。どうぞその者たちがその場で捧げます祈りを私たちの祈りと一つとしてくださり、金沢元町教会の祈りの花束としてお聞き上げくださいますように。今日この日曜日もまた私たちの生活が回っていくようにと働いている者たちを守り支えてください。世界では未だ新型コロナウイルスの感染拡大の中にあり、とりわけ南米では貧しい生活を強いられている者たちのうちに広がっていると聞いています。それぞれの国の権力を託されている者たちが命への畏敬を持って政治を行うことができますように。また中国で起きた私たちの信仰の兄弟ワン・イー牧師の逮捕と9年の実刑判決という不当な弾圧があったことを覚えます。その同一線上にこのコロナの陰に隠れ、数日前に採択された香港に対する国家安全法の制定があったことをも忘れることはできません。コロナ感染の拡大は強力な権力によってこそ抑え込みやすいのではないかという、私たち人間の旧約以来変わることのない強い王を待望する罪の心に機会を与えず、剣を取らない柔和なキリストだけが本当に私たちをこの世を生かすことがおできになることを教会が公然と語り続けることができますように、世界中の今日礼拝を捧げる教会を強め用いてください。これらの祈りを十字架と復活の主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条によって私たちの信仰を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえる。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。イースターから一月半、この日をどんなに待ちわびていたことかと思います。しかしなお、自宅での礼拝を続けなければならない仲間がいることを忘れることはできませんし、今日ここに集えた方々にも手を取り合って再会を喜び合うということは控えていただきますようにお願いしなければなりません。この建物内では言葉を少なく、礼拝前後も人との距離を取り、礼拝終了後は残れる方で協力して清掃消毒を速やかに行い、その他の方にはなるべく早く帰路についていただく必要があります。それはすでに連絡網やホームページ上で大体お伝えしてきた通りであります。 けれどもそのような不自由を承知の上でなお礼拝に集まった民がここにあります。礼拝前後に親しい友とのおしゃべりが十分にできないのに、なお街道での礼拝をしたい求め、今日を待ちかねたように集まった神の民がここにあります。なぜなのでしょうか。特に今日初めて教会の礼拝に来られた方があるなら、なんでこの人たちはこういう状況の中でこんなに集まってくるのかと不思議に思っていただければと思います。ここにあるキリスト者たちは自分でもこれこれこういう理由によるのだとはっきり答えることはできないかもしれません。一人一人に尋ねれば違った答えが返ってくるかもしれません。けれどもその様々な理由も実は非常に単純な一つの理由にまとめることができると思います。それは礼拝に集おうとすることは洗礼を受けたキリスト者たちの本能だということです。ロシア正教会の長老アレクサンデルという人は言いました。キリスト者の魂は毎日曜日自動的に礼拝に向かわざるを得ないものだ。キリスト者が日曜日に礼拝に行くことを怠ると、一週間全部が虚しくなり満たされないままになる。この人は我々洗礼を受けたキリスト者たちには礼拝本能というべきものが発達するのだというのです。もちろんこのような本能は人間の奥深くに潜んでいた宗教的本能が洗礼によっていよいよ花開くというようなことではありません。イエス・キリストの十字架から知られる最も深い人間に関しての一つの洞察というものは、生まれながらの人間というものはたとえどんな宗教的な人間であっても本当のところは神を殺してしまいたいものだということです。当時の宗教者たちが中心となってイエス・キリストの裁判と処刑が行われたのです。ニーチェのような無神論者だけではないのです。どんな宗教的な人間であっても私たち人間というのは神を殺したいものだ。そのことがイエス・キリストの十字架にあらわになっているのです。けれどもそのような神を殺したい人間が神様を本能的に礼拝する人間へと新しく生まれ変わるのです。洗礼によってその洗礼の水を用いて働かれる神の霊とによって。本日はペンテコステです。聖霊降臨日の礼拝です。教会に聖霊が下ってきた日です。ペンテコステは教会の誕生日です。神の霊が祈りのために集まっていた人たち一人一人の上にとどまり、礼拝することを本能とする礼拝人間の群れ、教会が生まれた日です。さてこの礼拝を本能的に慕う人間のことを福音人間と言い換えた人がありますが、これは事柄にかなった言い換えであると思います。なぜならば私たちの礼拝本能は私たちの内側から湧き上がるものではなく、私たちのもとに来てくださった聖霊が外から与えてくださった福音の運動、福音の働きによるものだからです。聖霊が下り 礼拝を本能とする人間が生まれるということは、下ってきた聖霊によってなんとなく心が温かくなり、なんとなく神を愛する思いが湧いてくるようなものではありません。聖霊とは主イエス・キリストの出来事を悟らせる霊であります。閉ざされて空気がよどんでいた部屋の中にも、風がわずかな隙間を見つけて入り込んでしまうように、聖霊はどこからともなく閉ざされた人間のもとにやってきて、一人一人の上にとどまり、キリストの出来事を我がこととして教えてくださる。それを私のための出来事であったと悟らせてくださる。それは炎のような舌であったといいます。燃えるように熱い神の舌であります。舌は言葉の象徴です。だから炎のような舌とは、言い換えるならば熱を持った言葉、生きている言葉、情熱的な神の言葉の象徴だと言ってもよいかもしれません。聖霊が来られるとき、私たちには神の情熱が伝わってくるのであります。神の情熱的な言葉が一人一人の上にとどまるのであります。まるで母猫が子猫を優しく舐めるように、神の熱くて優しい舌が、情熱的な愛の言葉が人間の上にやってくるのであります。閉ざされた部屋の中にいた人間のもとにやってきて、一人一人を熱く抱きしめる神の霊、神の言葉、その神の情熱に温められるとき、冷たくなっていた私たち人間の奥底は新しくよみがえり、生まれ変わって礼拝を慕う人間とされるのであります。この神の熱い言葉をもたらす神の霊に温められるとき、私たちはいても立ってもいられなくなる。神を礼拝せずにはおれなくなる。これが今日皆さんがここに急いでやってきた理由であります。そして今日共に聞いている聖書箇所、ユダの口づけによって裏切られるキリストのお姿を語る聖書の言葉、残りの弟子たちに見捨てられるキリストのお姿を語る言葉、私たち人間どもに剣と棍棒を持って取り囲まれるキリストのお姿を語る言葉は、まさに母猫のような激しく優しい愛を持って私たち人間を愛された神の情熱の姿を語る言葉であります。今日は長い話はできません。それだから一点に集中し簡潔に申し上げます。剣を取る者は皆剣で滅びるとおっしゃった主イエスのお言葉、有名なお言葉です。この言葉を自分の生き方の座右の銘としていらっしゃる方もあるかもしれません。どんなに責められても私は責め返さない。これは個人の生き様にとって意味があるだけではないと思います。例えば私たちの国の憲法の第9条には、実はそのバックボーンにこの主イエスのお言葉が響いているかもしれない。暴力は暴力を生む、力で押さえつけることによって獲得した平和はもっと大きな力によってやがて滅ぼされる。これは人間社会に通じる一つの知恵であると思います。一つの正しいやり方だと思います。けれどもこのような理解の仕方が、私たちが主イエスのお言葉から聞き取るべき第一のことであるかといえば、そうではないかもしれません。なぜならば、この言葉は主イエスを捕らえに来た者たちに剣を抜いて切りかかった弟子のペトロに語られた言葉ですが、ペトロに対して暴力への無抵抗を呼びかけたのではなく、主イエスご自身が暴力を断念すると おっしゃっていることが中心の言葉だからです。つまり裏切りと逮捕、剣と棍棒を持った人々の暴力に甘んじられたのは他の誰でもなく主イエス・キリストであられたのです。そしてこのことは剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉の私たちの一般的な理解を大きく変えるものだと思います。すなわち、主イエスがご自分の手に取らなかった剣とは、私たちが持っているような人間の剣ではないのであります。力と力が拮抗し、今日はこちらが勝ち、しばらくは平和を維持できても、叩かれたあちらの者が力を蓄え復讐するときに何倍ものひどい滅びを剣を取った双方にもたらすというような際限のない暴力の応酬に至る人間の剣ではなかったのです。主イエスがご自分の手にお取りにならなかった剣とはペトロの剣なんかではありません。53節に語られている剣、私が父にお願いできないとでも思うのか、お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうとおっしゃる天の剣であります。ご自分に向かって裏切りの接吻と剣と棍棒を持って迫ってくる人間に向かって、主イエスが天の剣をもしもおとりになるならば、これは際限のない主イエスと人間の間を行き交う暴力の応酬とは絶対にならないのです。主イエスが剣をおとりになるならば、これは天の軍勢による一方的な蹂躙で終わるのです。ローマ帝国全土の軍団を結集しても、いや現代の最新兵器をすべて注ぎ込んでも勝負にはならないのです。主イエスが天の剣を取られるならば、私たち人間の歴史はこの時終わっていたのであります。もしもそのことをわきまえないのだとするならば、この主イエスの言葉を理解することは永遠にできないでしょう。しかし主イエスは天の剣をおとりになることはありませんでした。十二軍団の天使の軍勢をお呼びになることはありませんでした。十字架の道を選び取ってくださいました。私どもは不思議に思います。主イエスが天の剣をおとりになるときに滅びるのは主イエスではないのです。滅びるのはただ神の独り子を裏切った者、剣と棍棒を持って取り囲んだ者、この方を見捨てて逃げ出した白状者だけであるはずです。ところが主イエスはその天の剣を取ればこの私は滅びるとおっしゃってくださったのです。もうお分かりでしょうか。神の独り子はご自分を裏切る者、剣で取り囲む者、見捨てて逃げてしまう者がそのそれぞれの罪にふさわしく裁かれ滅びてしまうことをご自分の滅びだとお感じになってくださっているのです。お前たちの滅びは私の滅びだ、だから私は剣を取れない、十字架につく以外はない、そうおっしゃるのです。主イエスはどんな思いでこの言葉をお語りになったのか、どんなに歯がゆい思いであったか、どんなに悲しんでおられたか、この悲しみの大きさはけれどもそのままに 私たち罪人への愛の大きさでありました。キリストの受難のことを英語でパッションと言います。そしてパッションとはご存知の通り、一般的には情熱と訳される言葉です。キリストの十字架とはキリストの弱さではなく、その情熱が結んだ身であります。裏切り者、薄情者、神に従い得ぬ者、神を殺したい私たち人間を滅ぼしたくはないキリストの情熱、ご自分が死ぬ以上にお前の滅びは私自身の滅びだと、天の剣を捨て十字架を選び取ってくださるキリストの私たちに対する情熱があるのです。もちろん人間が滅びたってキリストが滅びるようなことはないのです。だからお前が滅びることは私の滅びだと主イエスがおっしゃるならば、それはこのお方の深い愛以外の何者でもありません。しかもこれはただキリストお一人だけの情熱的愛ではありません。54節と56節に、もしも私が剣を取るならば必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためであったと語られる主イエスのお言葉があります。聖書の言葉、預言者たちの書いたこと、これは旧約聖書のことです。主イエスが天からこの地上へやって来られる前、ずっと昔から神が私たち人間にご自分を表されて以来、天の神は剣を取る者は皆剣で滅びるというお言葉、お前の滅びはこの私の滅びだということを我々人間に向かう時のご自分の心としてくださっているということであります。そしてこのような神の思いは、接吻をもってご自身を売り渡したユダへの言葉、友よ、しようとすることをするがよいという短い言葉の中に凝縮しているものと思います。神はこの人間の裏切りを超えてご自分の御心を貫かれるのであります。ユダの裏切りを飲み込んで私たち人間を滅ぼさない、救って生かすという御心、情熱の御心を貫かれたのであります。今日はペンテコステ、聖霊降臨日です。このような情熱的な愛の神様がキリストの死とお蘇り、そして昇天の後に、私はあなた方を皆死後にはしておかないとおっしゃり、お送りくださったのが神の霊、聖霊であられるのです。この神の霊は熱く、また優しいのです。私たちを捨てないのです。どこまでもどこまでも追いかけてきて、閉ざされた部屋の中にまで追いかけてきて、一人一人の上にとどまるのです。それは、受難と情熱のイエス・キリストの霊、旧約以来、お前の滅びは私の滅びだとおっしゃってくださる天の父の霊だからです。その神の迫りを受けるとき、もはや本能的とも言うべき神を慕い求める心が、この私たち一人一人に与えられるのであります。その礼拝本能を生み出す神の情熱が、どんなことがあっても、何が起きても、必ず再び私たちをこの礼拝の場に連れ戻してくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どんなに私たちの側であなたとのつながりが見えなくなるときも、 私たちを捨てることなく霊において共にいてくださるあなたによってここに連れ帰られました。まだこの礼拝の場へと戻ることのできない仲間たち、まだこの礼拝に集ったことのない者たち、どうぞ一日も早くその一人一人の状況を整え、この場に連れ帰ってください。この祈り、私たちの誠の羊飼いイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌54年版の賛美歌の181番をもって主を賛美いたします。181番です。
ご来店の主なる神様、今日に至るまでコロナウイルスの感染状況の中にあり、恐れと不安の中で過ごしてまいりましたが、一日一日 新しい朝を与えられ、今日まで来ることができました。その間も日曜日ごとに家庭礼拝を守ることができましたことは大きな喜びであり、大きな喜びでありました。心より感謝申し上げます。このような状況の中でご奉仕くださった皆様に心から感謝申し上げます。日本中で医療に携わっておいている方々、お仕事なさっておいている方々、大きな大きな困難を抱えておいている方がたくさんいてます。どうぞその方たちに慰めと力をお与えください。そして日本中の子どもたちが健やかに育っていきますように、どうぞお守りください。お願いいたします。今日は教会の誕生日を祝うペンテコステです。この日に再び皆様と共に礼拝堂に集められ、礼拝を捧げすることができましたことは本当に驚きであり、大きな喜びでもあります。ありがとうございます。いろんなご都合から集うことができない方がおいでます。どうぞその方たち、その場にあって格別のお守りをお願いいたします。まだまだ安心して暮らすことができない状況ではありますが、またそれぞれに困難を抱えておりますが、どんな時もあなたの眼差しを忘れることなく歩むことができますように、どうぞお守りください。そして忍耐を持って希望を持って歩むことができますようにお祈りいたします。今ここに献金をお捧げすることもできました。ありがとうございます。あなたのご用のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
短くご報告をいたします。まず週報の理念です。コロナウイルスの、その前にペンテコステおめでとうございます。再び皆さんと共に街道で礼拝をできることを感謝いたします。理念をお読みいたします。コロナウイルスの感染が完全収束したとは言えませんので、これまでと異なる形での教会生活が始まります。戸惑うこともあるかもしれませんが、わからないことがありましたら名前が書いてあります担当長老または牧師にお尋ねください。これまでと同じようにこまめな手洗いとマスクの着用をお願いいたします。また会話もなるべく注意していただき、礼拝前後もソーシャルディスタンス2メートルを意識してお過ごしください。会堂の換気を続けますので、会堂内の気温に合わせて適切な服装をご自分で調節していただければと思います。初集会の再開につきましては、段階的に様子を見ながら今長老会で検討しているところです。また決まり次第お知らせいたします。司法を開けていただいて、中のお知らせの欄、2点目をご覧ください。この礼拝と並行しまして、ネットでの礼拝音声配信を続けています。同時刻には YouTube の金沢元町教会のと検索していただければ YouTube 上で同時配信していますし、またこの礼拝が終わりましたら、少し経てばホームページ上から礼拝の音声をお聞きいただき、それで礼拝を捧げすることが可能であります。体調の悪い方、その他のご事情で街道礼拝にいらっしゃれない方は引き続きそちらをご利用いただければと思います。それでは祝福構想をもって本日の礼拝を終わりにいたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。